77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月8日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日はですね、チャリティー上映会の話題から参りたいと思います。能登半島地震復興支援チャリティー上映会が佐賀、波佐見、鹿島で開催されます。上映作品は映画一献の系譜。石川県能登半島で古来より日本酒を作り続けてきた技能集団能登陶磁にスポットを当てたドキュメンタリー映画で、同じく能登半島で塩作りに励む人々を捉えた一握りの塩の石井香織監督がメガホンを取り、ナレーションを篠原智恵さんが務めています。上映日は3月9日の土曜日、10日日曜日が佐賀の音酒店、3月17日の日曜日が波佐見、波佐見町の行動で、3月23日の土曜日が鹿島の漬蔵多蔵で上映会開催されます。詳しい情報はひと手間シネマのインスタグラムの方に載っておりますので、こちらの方ぜひご覧いただきたいと思います。元シアターシネマの支配人の重松恵里子さんがこう立ち上げている、ひと手間シネマなんですけれども、これからですね、素敵な作品たくさん上映していくっていうことですので、このフラワーシネマでもひと手間シネマ応援していきたいと思います。ひと手間シネマのですね、情報などはまた番組でもこれから随時お伝えしていきたいと思います。今回の上映作品映画一献の系譜、こちらも素晴らしいドキュメンタリー映画ですので、ぜひこの機会にご覧ください。さあ、今週も素敵な作品早速ご紹介していきたいと思います。まず最初はですね、ヒューマントラストシネマ渋谷とシネマリーブル梅田などで開催中の未体験ゾーンの映画たち2024の話題からいきたいと思います。こちらの中から2作品をちょっとご紹介したいと思います。一つがですね、カナダの作品カムトゥルー戦慄の催眠実験という作品で、催眠に関する心理実験に参加した不眠症の少女が深い闇に飲み込まれていく姿を描いたカナダ初の SF スリーラーで、ブラッド・イン・ザ・スノー映画祭にて見事6冠に輝くなど、世界各地のファンタ系映画祭で絶賛されていると作品なんですね。で、もう一つがですね、キクミ怒りのカンザスというアメリカの作品で、カンザスシティ出身のゲイリー・ハギンズ監督が地元で目撃した奇妙な光景からアイデアを膨らませ、10年以上の歳月をかけて完成させたという作品なんです。私こちら2つ見させていただきたいんですけれども、どちらもね、なかなか興味深い作品でした。中でもカムトゥルー、こちらのですね、主人公サラを演じたジュリア・サラ・ストーン、彼女ですね、数々の賞を受賞するほどの実力派女優さんとして活躍されてるんですね。カナダ新世代のホラークイーンとしてで、もう意向を放っている、もう彼女の演技もう素晴らしかったです。ぜひ注目してみてください。未体験ゾーンの映画たち2024、こちらはヒューマントラストシネマ渋谷、そしてシネリーブル梅田などで開催です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、続いての作品はドッグマン。ある夜、警察に止められた1台のトラック。運転席には負傷し、女装をした男。荷台には十数匹の犬。 ドッグマンと呼ばれるその男は半生を語り始めます。犬小屋で育たられ暴力が全てだった少年時代、トラウマを抱えながらも犬たちに救われ成長していく中で恋をし世間に馴染もうとするんですが、人に裏切られ苦しめられ深く傷ついていきます。犬たちの愛に何度も助けられてきた男は絶望的な人生を受け入れ、生きていくため犬たちと共に犯罪に手を染めていきます。死刑執行人と呼ばれるギャングに目をつけられてしまった彼の運命は、というレオンのリュック・ベッソンが実際の事件に着想を得て監督脚本を手掛けたバイオレンスアクション、2023年第80回ベネチア国際映画祭コンペティション部門にも出品されています。アンチバイラル、ゲットアウトのケイレブ・ランドリー・ジョーンズが主演を務め、共演にはフレッシュのジョージョー・ディ・ギプス、ザ・ベイのクリストファー・デナムなどが出演しています。ケイレブ・ランドリー・ジョーンズ、こちらこの方ですね、ニトラムという作品で無差別銃乱射事件の犯人役を演じてってですね、もうその役がものすごく印象的な俳優さんだったんですけれども、今回もですね圧倒的存在感でした。私はリュック・ベッソン監督とレオン以来久しぶりに心をつかまれた作品だったんですね。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ドッグマン、こちらは長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では T ジョイ博多などで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ続いての作品はアーガイル。凄腕エージェントのアーガイルが世界中を飛び回り謎のスパイ組織の正体に迫る大人気スパイアクション小説アーガイル。ハードなシリーズの作者エリーの素顔は自宅で可愛がっている猫のアルフィーと過ごすことが至福の時という平和主義なんです。しかし新作の内容と実在するスパイ組織の活動がまさかの一致でエリーの人生は大混乱に。物語の続きをめぐり命が狙われることになった危機的状況をエイダンと名乗るスパイに助けられます。果たして出会うはずのなかった2人と1匹の猫の危険なミッションの行方は、というキングスマンシリーズのマシュー・ボーン監督が描く痛快スパイアクションで、パン・ネバーランド夢の始まりのジェイソン・フィックスが脚本を手掛けています。キャストはエリーをジュラシックワールドシリーズのブライス・ダラス・ハワード、エイダンをスリービルボードのサム・ロックウェルが務めるほか、ヘイリー・カベル、サムエル・エル・ジャクソンなどが出演しています。もうこの作品めっちゃくちゃ面白そうですよね。実は私まだ見てないんですよ。もうですね、見ているもう周りの友達がもう面白かったともう大絶賛してるんですよ。私もですね、キングスマンシリーズ大好きだったので、ぜひ大きなスクリーンで楽しみたいと思います。ぜひご覧になった方、感想お寄せくださいね。お待ちしてます。アーガイル、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。プレイ、勝つとか負けるとかはどうでもよくて。徳島県の高等専門学校に通う翔太は全国高校 e スポーツ大会メンバー大募集という校内に貼り出された勧誘ポスターに興味を持ち、ポスターを作った1学年先輩の達郎に連絡を取ります。達郎は1チーム3人編成の e スポーツ大会ロケットリーグ出場のため、翔太に加えて VTuber に夢中の渡るに声をかけ、半ば強引に出場チームを結成。最初は全く息の合わない3人でしたが、次第に e スポーツの魅力にはまっていき、東京で開催される決勝戦を目指すことになる、という日本の劇映画で初めて e スポーツを本格的に取り上げた作品で、実在の男子学生をモデルに e スポーツの全国大会を目指す学生たちを描いた青春ドラマです。ロボコンの 古間屋智之監督がメガホンを取り、人気ゲーム桜大戦シリーズのマルチクリエイター広井王子さんが企画プロデュースを務めています。キャストは翔太を奥平大健さん、田鶴を鈴鹿王子さんのほか、小倉文也さん、山下理央さんなどが出演しています。e スポーツっていうところがこう今っぽいなーなんて思ったんですけれども、野球とかサッカーとかだけじゃなくて、ゲームの世界の競技、その中での青春もなかなかいいななんて思いました。私ですね、ゲーム全くっていうほどね知らないんですけれども、それでも試合のシーンではもう頑張れってこう見はまるくらいドキドキしながら楽しみました。このタイトルにもなってる勝つとか負けるとかはどうでもよくて、もう本当にどうでもいいですよね。挑むこと、チャレンジすることがもう大切だなってことを改めて感じさせてくれる作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。プレイ、勝つとか負けるとかはどうでもよくて、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は映画マイホームヒーロー。娘のレイカに危害を加えようとした彼氏を殺害し、彼が所属していた半グレ犯罪組織と命がけの騙し合いを繰り広げたサラリーマンの鳥栖哲夫。7年後、哲夫が山中に埋めた死体が土砂崩れによって発見され、警察官となったレイカは哲夫に疑いの目を向け始めます。一方、死体とともに消えた10億円の行方を追う犯罪組織のボス志野は再び哲夫に狙いを定めます。さらに、かつて鉄夫の罠にはまって全ての罪を着せられた恭一も姿を現すという大ヒットコミックマイホームヒーローが連続ドラマで放送されていましたけれども、ご覧になってた方たくさんいらっしゃるんでしょうね。その映画化で、しかも完結っていうことなんですね。キャストは鉄夫を佐々木蔵之介さん、麗華を斉藤飛鳥さんのほか、木村多江さん、なにわ男子の高橋恭平さんなど、テレビドラマ版のキャストに加え、今回新たに犯罪組織のボス志野を津田健次郎さん、鉄夫の秘密を知る青年を宮世劉備さんが出演しています。もちろんながら私ドラマ見てなかったんですけれども、完結って聞くとなんかすごく気になりますよね。どんな終わり方をするんだろうなんてですね。はじめにこれまでのあらすじもあって、ドラマ見てなくても十分楽しめます。もう何もここで語るよりも映画楽しめると思いますので、感想はちょっとここまでにしときますね。ただですね、一言ちょっと言いたいのが、津田健次郎さんの悪役、もうほんとすごかったです。もうめちゃくちゃハマってて、さすがだなと思いました。素敵ボイスの津田さん、ここまでやっちゃうんだとですね、津田さんの演技にもぜひ注目してみてください。映画マイホームヒーロー、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス第4ほか全国で公開中です。続いての作品はアバウトライフ、幸せの選択肢。ミシェルは恋人のアレンとの結婚を望んでいるんですが、アレンは煮え切らないでいるんです。そこで二人は親たちの経験から結婚生活を学ぼうと、両家の顔合わせの食事の席を設けることに。ところが、実はミシェルの父ハワードはアレンの母モニカと、アレンの父サムはミシェルの母グレースと不倫関係にあったんです。厳しい状況に追い込まれた親たちは、子供たちに不倫の事実を隠しながらパートナーの愛人と対決を図ろうとするが、というニューヨークを舞台に不器用な大人たちの幸せ探しの行方を綴ったロマンティックコメディです。キャストはミシェルの両親、ハワードをリチャード・ギア、グレイスをダイアン・キートン、アレンの両親、サムをウィリアム・ H ・メイシー、モニカをスーサン・サランドと豪華キャストが大集結。そしてミシェルをエマ・ロバーツ、アレンをハーク・ブレシーが務めています。まずキャストが魅力的。もうリチャード・ギア、ダイアン・キートン、スーサン・サランドン、ウィリアム・ H ・メイシー、もうこの4人の大スターの掛け合いが何とも面白かったですし、なんか素敵だったんですよね。気楽に楽しめる大人のラブコメで、クスクス笑いながら見ちゃったんですけど、それにしてもリチャード・ギアはいつまで経っても素敵ですよね。大人のラブコメ、ぜひお楽しみください。アバウトライフ、幸せの選択肢、こちらは全国順次公開中ですが、長崎は公開決まっておりません。九州では福岡の KBC シネマなどで公開になっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。 ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ブルーイマジン。俳優を目指すノエルはかつて映画監督から性暴力を受けた経験があり、そのトラウマを誰にも話せずにいました。ノエルは性暴力や DV、 ハラスメント被害を受けた女性たちを救うためのシェアハウス、ブルーイマジンに入居します。そのブルーイマジンは住人たち全員が心の痛みを知っている場所で、ノエルはそこに集まってくる個性豊かな人たちとの交流を通して、自分の心の傷と初めて向き合えるようになっていきます。やがて彼女はブルーイマジンの住人たちとの連帯を深め、勇気を出して声を上げるための行動を起こす決意をするという、飢えたライオンなどで知られる俳優松林うららさんが長編初メガホンを取った作品です。現代の東京巣鴨を舞台に、女性たちの信念と連帯と葛藤を描くドラマなんですけれども、タイトルのブルーイマジンは劇中に登場する架空のシェアハウスの名前なんですね。ここは様々な形の性暴力、DV、ハラスメントに悩まされる女性たちに寄り添い、トラウマを救済するための居場所、いわば駆け込み寺みたいなところなんですけれども、この場所に集まった女性たちが勇気を振り絞って連帯し、沈黙を破り世界を変えるために声を上げようと葛藤する物語がもう展開していきます。この作品を見てですね、考えさせられることがもうたくさんありました。ぜひ多くの方に見ていただきたく期待作品です。ぜひ劇場でご覧ください。ブルーイマジン、こちらは3月16日から東京ケイズシネマ他 全国順次公開となります。詳しい上映館などは公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ボヘミアンラプソディよりクイーンで愛にすべてをお聞きながらの別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。